使徒の働きの17章を開いてください。今日は、午前中にですね、前半部分をもうすでに見ました。1節から15節までを、見ましたので、ぜひですね、その前半部分は、家に帰って、YouTube あるいはね、音声で、見てって、くださいますようによろしくお願いいたします。で、16節から見ていくんですけれども、この前半においては聖書から論じて、そしてそこに約束されているキリストはイエスなんだと、このイエスこそが、キリストなんだと論証していったんですね。わかりますか。でですね、このユダヤ人の街道の中で行っていって、それで、もう本当に迫害がひどくて、パウロを殺そうとしていたので、逃げていきました。ベリアに逃げていって、でベリアでも同じように話していたら、なんとテサロニケからですね、このパウロがベレアで神の言葉を話しているということを聞いてですね、ユダヤ人たちがやってきて、そこでも騒動を起こしたので、パウロのみがですね、このアテネの方に動いて、行ったということですけれども、このアテネでですね、このもともと良い、全然考えてもいなかった宣教だったんですね。多分テモテとシラスが来るのを待っていたってあるので、その伝道さえもあまり考えていなかったような気がしますですね。けれども、ユダヤ人の街道でも語るんですが、ここでは主にアゴラ、広場において、この語っていく言葉で、今までとは全然違う人たちに話します。つまり聖書のことは何も知らない人たちです。しかしパウロは彼らの土俵に立ちます。そしてイエス様の名を述べ伝えていくんですがですね、もう全然違う説教内容になっています。ユダヤ人にはユダヤ人のように、そして異邦人には異邦人のようにということでしょうね。で、私たち日本人にとって、ある意味でアテネでのパウロの宣教の言葉の方が身近なんじゃないでしょうかね。イエス様を信じましょうと言ったところで、何の話をしてるんですかという反応になることは違いありません。例えばアメリカだったらタイム誌にイエスは一体誰なのかという特集がイースターの時期になると組まれるほどですからね。良くも悪くも知ってるんですよ。けれども日本でそういうことがあるでしょうか。ないですね。初めから話していかなければいけないということで、同じ福音宣教で論じていくんですけれども、聞く相手によって変わってくるんです。まあ、内容は変わらないんですけども、そのどこから切り込むかが変わってきます。パウロがコリント人への手紙の第一でこう話しました。9章の19節からなんですけれども、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。これ例えばの割礼を受けるとかね、テモテがね、割礼を受けさせたとか、そういうことですよ。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためですと。で、ここなんですよ。律法を持たない人のようになったと、このアテネの人ですね。 聖書を知らない人たちのようになった。で、弱い人たちには弱いものになりましたと。だから信仰を持ってもですね、まだ例えば律法から自由にされてないとか、まあ、そういう弱い人たちには弱いものになって、弱い人たちを獲得するためです。で、こう言ってるんですよ。すべての人に、すべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためですと。いうことで、すべての人たちに福音によって救われてほしいと願ったので、すべての人たちに使えるものになっていったんですね。私たちはキリスト者として、良くも悪くもですね、良くも悪くもって言った方がいいですね、良くも悪くも文化を持ってしまいます。で、それはね、クリスチャンの交わりでとっても大事だし、そして世からですね、誘惑を受けたり、世を愛してはいけないと言われている通り、愛さないですね、ということをし続けていく、その決断をしていかなければいけないんですが、世の中にいる人々を神はこよなく愛されて、イエス様が死んでくださったわけなんです。なので、世についてその交わりはしてはいけないですが、いわゆるこの価値観を一緒にしてはいけないんですけれども、無関心であったり、 ましてや敵対してしまってはいけないんですね。その中に神が愛しておられる方々がいらっしゃるからです。ですから、その使わされているそれぞれの場所で、そのキリスト以外のものを、この合わせていくっていうのも、取っていく、自分のこだわりを取っていくということが必要になっていくわけなんです。で、私たちはここはですね、もうお金の亡者である、この世界には入らないとかってやったら、例えば私はビジネスマンの人たちに今ね、関わりを持ってますけれども、そういう態度だったら、つまりビジネスの人たちの中では神はおられないって話になっちゃうんですよね。あるいは異なる神がいるんですかって話になって、しかし私たちの信じている神は、すべての中におられる神なんです。すべての中でお一人の方なんです。ですよね。ならば、そこにも、ビジネスの世界にも、神がおられる、その神を紹介していく必要があるわけなんです。同じ神様なんです。これがしもべになる、すべての人のしもべになるということなんですね。それをパウロがアテネにおいて行いました。16節です。さて、パウロはアテネで2人を待っていたが、これがシラスとテモテですけれども、2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを覚えたということですね。待っていることが目的だったんですけれども、偶像がいっぱいなのを見て心に憤りを抱いたので、それが伝道の原動力となっていったんですね。アテネですけれども、ベレアから、このバスでですね、私たちは陸路でアテネに向かいました。何時間だったかな、7時間8時間、疲れましたね。ずっと走っていくんですよ。で、地域としてはもうマケドニアから離れて、南部の方が、アカイアっていうんですね。そしてアテネは今のギリシャの首都でもあります。当時はギリシャ世界の中心的な都市でした。アテネというのは西洋文明の発祥地とも言われます。政治的には民主主義の始まりです。そしてギリシャ哲学ですね。西洋思想を形作っていくギリシャ哲学もそこで 生まれました。あとギリシャ神話もあるんです。私たちは、この古事記でしょうかね、あの日本の国を作ったっていう神様たちが現れるですね、古事記とか、あの日本書紀もそうなんですか、僕ね、そういうのダメなんだな、日本書紀もそうね。でそういうのあるけども、ギリシャは、このギリシャ神話ですね、これまでもいろいろ私も言及したゼウス神とかありますけれども、あのオリンピックの言葉の由来はオリンポス山、オリンポスという山があるんですね。でそこからオリュンポス十二神、オリュンポスだからです、オリンポス山から出てきた12人の神様たちなんですよ、が出てきたということでギリシャ神話があります。今言ったようにゼウス神が神々の中での神みたいな感じですね。でその中の一人にアテーナという女神がいるんです。でそのアテーナがアテネなんですね。でアテネの首都に行けば、今でもそうですが、町の中に行ったらどこからでも見ることのできる有名な神殿があります。何でか分かりますか？パルテノン神殿です、ね、あのなんか分かるでしょ。であれはね、アクロポリスっていうのはね、その城塞っていって山のところの上に、守られるためにこう城を作るんですけど、その城塞があったところに、紀元前の 5世紀あたりですねに、ゼウスじゃないアテーナか、あの女神の方ですね、アテーナを祀る神殿を作ったんですよ。でそれがものすごいもので、世界中からこの参拝をしに行ったところなんですね。でですね、ここで大体5世紀が全盛期ですけれども、あのローマですね、このパウロが行った時にはもう、まあ、その栄えている姿はありませんでした。ただ哲学は残っていて、なんちゅうのかな、哲学って言ったら、ギリシャ哲学ね。なんで、プラトンとか、ソクラテスとか、何かいろいろあるじゃん。忘れたけれども。あれもここからですよ。けれども、彼らはもういなくなっているわけですね。けれども、芸術とか哲学、ローマ時代も文学とか、そういう中心的な役割は担ってはいたんですね。ということで、学問は優れ、政治も民主主義ですよ。今私たち民主主義の国家にいるでしょ。選挙しますよね。都民だったら最近だと、都知事選あったでしょ、ね、民主主義があって、で、文化的にもすごい優れてるんですけれども、偶像だらけなんですよ。本当に偶像がいっぱいなんです。で私はクリスチャンになったばっかりの時に、神社仏閣どこ行ってもお寺さんがあって神社があって、で本当に日本って偶像だ、呪われてるとかって思ってたんですけれども、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、エジプトに行ったらですね、あのエジプトで出エジプト記で銃の災いがあって、でそこでどんどんこのナイル川が血になってやってくる、あれ全部神様としてあがめられてたんですよ。もう偶像だけ全部神様にしちゃうんです。でギリシャもそうです。ギリシャも怒りの神様、妬みの神様、性欲の神様、金の神様、戦いの神様、とにかくね、私たち人間よりももっと人間臭いんですよ、神様が。ちょっとやばい系なんですよ。ね、で、ブドウ酒の神様とか、なんかもう酔っ払って乱チキ騒ぎした時にはそのブドウ酒の神様を拝むんだよね。もう何でもないんだよ。とにかく神様どんどん作ってって、人の数より神様の方が多いっていうのを言われたんですよね、アテネは。ぐらいあったので、パウロはギリシャローマの世界の中に生きてるユダヤ人なので、そういうのはある程度慣れてるんですけれども、ちょっとアテネは行き過ぎというので、心に憤りを抱いたんですね。 のくせに頭でっかちっていうか、知を求める、知識を求める。なので多分こういうことを思いながらローマ人への手紙の1章の21節以降を書いたんじゃないかなと思いますが、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちが知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいましたと。知者であると言いながらですよ、この世界を見たら、本当に神がおられるという、被造物を通して神がいるということが明確なのに、それを認めないで心思いが暗くなって、そういうものを偶像に取り替えてしまったということを話している、この憤りがあったんです。でですね、論じ合っていくんですよ、これから。で、憤りって言ってもですね、どうですか、クリスチャンとして、なんだこの偶像がある、蹴ってやろうとか、なんだかって言ってですね、あの偶像破壊とか、で時々たまにね、この事件が起こって恥ずかしいなと思うんですけど、この神社に油を撒いたとかね、あるじゃないですか。で、それは間違ってるっていうことは、このパウロの次からの行動で分かります。彼はそういう人たちが救われてほしい、神を誠の神に立ち返ってほしいということで論じていくわけなんですね。17節、それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、これは今までと同じですよね、ユダヤ教。そして広場では、これがアゴラです、そこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。ローマの広場はフォルムって言いますけれども、おそらくこれアゴラでしょうね。で、そこに居合わせた人たちと毎日論じ合ったとあります。で、後で原稿にね、写真を撮ったのをこれ印刷したので見てもいいんですけれども、ですね、後ですぐにアレスパゴスっていう、とこでパウロが説教しますが、違う、アレス、アレオパゴスだ、まずアレスパゴスじゃない、アレオパゴス、ね、アレオパゴスっていうところで説教するんですが、アレオパゴスっていうところに立ちました。でね、このね、皆さんから見ると、こっちか、右側の方、右側の上のところにそのパルテノン神殿がドワーッと見えます。で、今度ね、左側のこの下の方をバーッと見ると、そのアゴラがあるんですよ。で、行きました、アゴラ。ね、あ、行ったね、アゴラ。これパウロが行った。あとで触ってもいいからね、僕のこと。いつもそうやって、アゴラ行った、ここ書いた広場。ね。でね、そこにもギリシャ時代に神様を祀る神殿があってですね、もう本当にたくさん偶像があるわけですけれども、そこで論じ合ったんです。で、ギリシャの人たちは論じるのは好きでした。次見てください、18節、エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからであるということでね、この支配的であった2つの哲学の2派が書いてあります。エピクロス派とそしてストア派です。2つが相反するグループのように見えますけれども、結局イエス様と復活の前では、もうどっちも、こいつおかしいっていうのを見たわけですよ、パウロのことね。エピクロス派は快楽主義と、呼ばれます、日本語では。でも快楽といっても、なんていうのかな、私たちが思っているような肉体の快楽ではないです。むしろ欲望や苦痛や死の恐怖から解放されて平穏な状態にいることを目的にしています。で、神々はいるかもしれないけれども人間の生活には一切関わらないという考えです。わかりますか、まあ、理心論とも言いますけどね、そういうのね、いるんだけど全然私たちとは関わりないと。で、死んだら終わり、ちょっと唯物論的ですね。そしてストア派、 禁欲主義とも呼ばれます。英語でねストイックって言って禁欲的って意味なんですけれども、禁欲主義とも呼ばれますが、快楽や欲望の衝動に打ち勝って理性の与える正しい命令に従って生きようとするものでした。だから理性を強調するんですよ、理性主義ですね。財産や地位は人為的に作られたものだから価値がないけども、自然や宇宙を価値あるものとみなしてそこの法則に従えと。でそれをねロゴスと言うんですよ。えロゴスっておかしいじゃん。そうですね、ギリシャ語でロゴスって言うとそっちの方なんです本当は。だけどヨハネはその言葉を使って、このロゴスが人となって私たちの間に住まわれたとイエス様のことを指し示したわけなんですけれども、そして、このロゴス、ロゴスというのは自然の中にも自分にもあって、まあ、どこでもロゴスがあるっていうから半神論的なんですね。これどこにも神がいるみたいな感じ。死後の世界はあるはあるけども意識はないっていうことだからね、今話してねなんか難しいこと言ってるなって思ったかもしれませんが、あの私たちが生活している中にもそういうものあるんですよ。例えば伝道している時とかすぐ分かりますけれども、死んだら終わりじゃんと思ってません？普通に。あと死んでもね別に意識があるか限らないじゃないってね思うかもしれない。あとはやっぱり自然にある法則に生きていこうとかですね、これストア派ですよ。あとはねこうなんかね余計なものを考えないで、この例えば静かなところで平穏に暮らしていこうとかね、これエピクロス派ですよね。でなんかねもう神とか言ってるけれども、まあそんなあの人間の世界があるんだからね、コロナが起こったってね、これ俺たちがちゃんと感染を止めるんであって神様ではないよとかって、これ誰が言ったか知ってます？これクオモ知事って言ってニューヨークの州知事ですよね。もう空気みたいにあることをその哲学者は語っていったんですが、パウロはイエス様とその復活について話したんです。おしゃべりはって言ったのね。このおしゃべりっていうのはねこういう感じ、ギリシャ語ではあちこちから教えをつまみ食いしてそれを自分のものであるかのように語っている安物教師みたいな感じ。なんかイメージ的にはさ、これ良くないけどさ、ちょっとね幸福の科学の方に申し訳ないけど大川隆法みたいな感じだよね。このいろんなものこれつまんでくる、まあ信仰宗教そうじゃない、これつまんできてさ、で自分のもののように話してさね。で復活を述べ伝えたから、これがつまずき、復活ねえよそんなのって、何言ってんだよ、死んだら終わりなんだよってっていうことですよね。なんか身近になってきましたこのアテネの人たちのね。で、無宗教だと言いながらすごく学識っていうかすごく理性的でありながらもお守りは持ったりとか、あとはなんかこのねいろいろやって、そしてあとはこう生き方っていうんですか、いろんなこうなんか哲学的っていうか、なんていうかこうやっていければいい自己啓発的なのもあるし、似てますよね。でそういう中で、パウロが論じてたんです。ただ日本の人たちとアテネの人たちの大きな違いは、この新しい教えをものすごい聞きたかったんですよ。次見てください。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたって言うんですね。この真新しい教えに異様な興味を示したんですよ。そしてそれだけで一日を過ごしたって言うんですよね。いやお暇な人たちだな、贅沢な人たちだなって思いますですね。で哲学に詳しいある牧師さんが言ってましたが、こう言ってました。哲学というのは要は遊びだって。遊びって言ってもね、暇つぶしのような遊びですねと言ってましたけれども、とても印象的でしたが、まあこういう状況なんですよね。こう語って論じ合って、それでなんか時間を過ごすみたいな。 で、このアレオパゴスという名前は、場所の名前、だからここの岩があるんですけど、その場所の名前である、あるいは評議会という意味も持って、そのアテネの議員たちの議会だったんですね。で、でも民会って言って、そのギリシャはやっぱり民主主義になっていったので、最初は貴族みたいなのがあったんですけど、あんまもう権限が薄れてきちゃって、それで、でもありました。その評議会がありました。2つの意味があります。でですね、パウロはこうやって新しい教えを聞きたがった彼ら、動機は何でもいいんですよ。動機は。でも語る機会が与えられたので、情熱を持って偶像から誠の神に立ち返るように説き始めるんです。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。皆さんが伝道するときに一番チャレンジなのは、一番この課題なのはですね、実は何から話し始めるかということなんです。ですね。時々神社の前とか寺の前、神社の前とかで、あなた方は裁かれる、ね、というふうに言う人たちがいます。でパウロも結局ね、後で話すんですよ。けれどもそこから話してないですね。彼は架け橋になる言葉を話しました。それが宗教心に熱い方々っていうんです。真理には妥協せず、けれども神の言葉を聞いてもらうために、その架け橋になるような言葉を話したんです。土俵に乗ると言ってもいいでしょうか。その中で誠の神に目を向けてもらおうとしたんです。イエス様がサマリアの女に伝道されたとき、ご自身を語られたとき、どうでした？最初の言葉は何でしたか？私に水をくださいだった。すっごい単純。水を汲みに来た女に水をくださいって言ったんです。そこから変な話が始まるんです。私が与える水はね、もし私が誰だか知ったら、あなたの方から私に水が欲しいって言うでしょうってこう言った。何をさっきで水くださいって言ったくせに出てって。でもイエス様側から聞いてると、ああって伝道なんだなってすぐ分かるんですね。私が生ける水なんだと。私によって癒されるよ。私によって生きることができるよって、それを言いたかったんですよね。うん、で、パウロは宗教心に熱い方々だと。23節。道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょうと。実は彼が自身も拝んでいたと。不完全であるけれども、拝んでいたものがあるんだよって、この知られない神という祭壇があって、そこから語り始めたんです。で、この知られない神というものはどういう行き先があるかといったら、そのパウロのいた紀元600年ぐらい前ですね、にエピメニデスという詩人、また預言者とも呼ばれましたが、ギリシャの賢人と呼ばれました。そのエピメニデスっていう人がいた、エピメニデスかいたんです。で、後でね、パウロがね、私たちは神の中に生き、動き、存在しているという言葉を引用しますが、これエピメニデスの言葉なんですよ。そして、テトスの一章の12節で、クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食感ってね、これもね、エピメニデスの言葉なんです。だから、アテネの人たちにとって、そのギリシャの世界の人たちにとって、この知られていない神にの、その行き札というのは、よく知られていたんです。 何かというと、アテネで疫病が当時発生して3分の1が死に全滅してしまうのではないかと思われていて、数ヶ月も続いたんですね。エボラのような出血してもだい苦しむような、そういう疫病です。そして自分たちの神々に叫び求めてですね、生贄を捧げたり体に傷をつけて助けてくださいって叫んでも、何もあのバウルのバアルのですね、預言者みたいに何にも起こらなかったんです。でその時にエピメニデスが夢を見ました。次の朝、羊の群れがいる。群れが行くところに立ち止まるところまでついていきなさい。立ち止まったところで祭壇を築き、羊を送りなさい。疫病は去っていく。で、夢の通りになったので、言われた通り、羊たちが立ち止まったところで生贄を捧げて、疫病が2日で止んだということです。で、どの神様かわからないので、知られていない神にって名付けたんですよ。それでパウロが、あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょうと言ったときに、ストア派の人もエピクロス派の人もこの神は力があるって分かってたんです。それで24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住みになりませんと、天と地を作られた神だとはっきりと言いました。ギリシャ人は多神教ですから、これは大きな宣言、発言です。そして手で作られた宮には住まないよと、ここの中に神がいるっていうのはしなかったんですね。そうではない。でもそこにね、彼が語っていた時に、もう真横を見たらでっかいパルテノン神殿があるんですよ。そのパルテノン神殿の中にアテーナのね、大きな像があったんですけれども、そのようにはないよとこういうふうに言ったんですね。で、ソロモンが神殿を作った時であっても、これユダヤ人であってもですね、ソロモンは、それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。天も天の天もはあなたをお治めすることなどできませんと、こんな小さな神殿に入るわけがないということをソロモンが言ったんです。ステパノの説教の時にユダヤ人でさえが神殿崇拝になってしまっていた。神殿に行ったら神に会えるって言って、その神殿そのものを拝むっていうか神殿になっちゃったんですね。で25節です。また何か足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身が全ての人に命と息と万物を与えておられるのですからと、助けを必要としていないよってはっきり言ったんです。私たちの神は私はあると宣言されて、誰の助けも必要とせずご自分で存在することができるんですけれども、偶像というのはお世話しないといけない、ちゃんと備え物をしなければいけない、そうしたら怒られちゃう、なんかすごくわがままな子供みたいな感じでしょ、なんかいろいろやっていかなきゃいけないということで、で面白いのはイザヤ書にバビロンが滅ぼされて偶像を運びながら逃げてる姿を皮肉ってんですよ。こう言ってるんですよね。ベルっていうのもバビロンの神ね。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる、彼らは共にかがみひざまずく、重荷を解くこともできず自分自身も囚われの身となっていくってね。ペルシャが攻めてきた時にこのバビロンの人たちは、自分たちの神様もですね、荷物の一つになって、それが重かったって言うんだよね。家畜もうめえとかつってってことやったわけんだね。重荷となる神様って一体何か、世話をしないと助けられない神って何か。でもね、クリスチャンもね、気をつけてないとそうなってるんですよ。私がこれをやらなかったら神様怒って、神様ダメでしょ、イエス様働きませんよ、私たちがこれやらなければあれやらなければダメじゃないですか、もう世界は終わっちゃうよ、ダメだよこれやんなきゃ。これね、その神様かもう偶像ですよ。偶像な、お前の助けなんか全然必要としてない。じゃあ私たちなんで神様に使えるの。神が恵んでくださったことに喜んで応答して従っていくだけなんだ。で、神様に従ってるっていうことで使えているのであって、 助けなんか必要としてないんですよ。で、全ての人に命と息と万物を与えておられる。で、ここのパオロの言葉、すごく私は心の中にいつも抱いていて、伝道するときに使っています。何かと言ったら、私はね、神なんか信じないですよ、神なんかいないよ、もう自分信じてるからって。じゃあ心臓の鼓動も自分でやってるんですか、息も自分でしてるんですか、自分で意識してで、その酸素は自分で作ったんですか、生かされてるんでしょう。つまり命を与える自分を超えた方からその命を授かっているわけであって、それが神なんですよと。26節、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりましたと。今度ですね、今までこの神について話しましたけれども、今度はね、人間についてパウロが語ってきます。で、それぞれの民が、その民族が生み出された神話を持っていて、このアテネもそうだったんです。日本で起きれば、この日本神話があって、日本というのは特別な民になっちゃうわけじゃないですか。なんだっけ、ヤオロ、なんだっけ、もうダメだ、俺、そういうの、日本のが作られた神話があるでしょ。ねえ、そう。それってね、ギリシャ神話にもあるんですよ。で、それでアテネ人は、私たちは特別な民だと、民族だと思ってたわけ。でも、よく考えてください。日本人と、例えば中国人の間に、人間として違いがあるでしょうか。息するよ。目二つあるじゃない。日本人が三つあって、中国人が四つある、ないでしょ。二つでしょ。まあ、もちろんね、ほら、聞き生まれちゃった方いらっしゃいますけど、でそうじゃないでしょ。人間であれば誰でも同じなんですよ。で、私はそれね、日本、いや、あなたはね、日本人じゃないから分からないんだよとかね、やんな人間ですよ、全員分かりますよ。例えばその天と地を作られたね、神、いや、それはでもキリスト教の神で、もう一神教ってのはね、ダメダメね、いや、ちょっと待ってよってね。人間なんでみんな同じなんですかって、特別じゃないよねって。聖書はこれ科学的にももう認められてますけども、人類というのは一人の人に行き着きます。一人の人に行き着きます。言葉も一つの言葉に行き着きます。この言語学者の人が、クリスチャンなんでもない人が、言ってましたよ。言葉はもともと一つだったって。で、行き着くんですよ。で、ここでパオロが一人の人からあらゆる民族を出して地の全面に住ました、あのバビルの塔ですね、反抗したから散らしたんですけど、神様はそれで全面に住むようになって、決められた時代と住まいの境をお定めになったと。で、これ興味深い言葉です。決められた時代と境を作ったっていうことは、何々時代っていうのがあるわけでしょう。王朝もそうだし、あとは、この国境というのも境もありますよね。で、これの中で歴史というものが展開していきました。で、歴史というのは英語だと何て言いますか？ history です。history。で、これ、綴り history でしょ？で、これで、よく言われるのは his story。この方の物語って書くんですよ。ですね。神がおられて、神がそこに摂理を持っておられるわけなんです。それによって27節で、それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんということで、全く聖書を読んだことのない人たちにも、イエス・キリストの名を聞いたことのない人たちでも、ここで神がすぐそばにおられるんだということを気づくように神がして いるんだよって言ってて、実は私はこのことを思って信仰を持つことができました。神というと何か遠くにいて、何か特別な、何かこう権限してですね、こう幻を見たりですね、うーって現れたりとか語ったとかですね、いやそうじゃなくて、あれなんだ、もうあまりにも近くにおられて気づいてなくて、自分で生きてきたと高慢になってたっていうのを気づきました。空気のようにですね、神がおられることが分かって、近くにおられることが分かった。まあ実は私が伝道した時に父親にそうやって伝道したんですね。で僕はもうすっかり忘れたんですけど、信仰を持ってからかなり経ってから清正がこう言ってくれて、本当に変わったって言ったのがこの近くにいるっていうところだったんですね。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちにある詩人たちも、私たちもまた神の子孫であると言った通りですと。この神の中に生き動き存在しているっていうのがさっき言ったエピメニデスの言葉であって、あと次の私たちもまたその子孫であるっていうのはキリキアのアラトゥスっていうですね、でこの人が言ったんですね。でこの二人ね、別全く違う文脈の中で話してるんですよ。でこれギリギリ言ってるのね。だって聖書じゃないところから取ってるわけだから、彼らは違う意味で言ってるんだけれども、パウロはそれを取ってって、そして誠の神様について話してってるんですよ。わかりますかね。これね、ほんとスレスレ伝道ですよ。どういうことをやってるかっつったら、わかりやすく言ったら、浄土真宗の中にだっけ、なんだかの由来、阿弥陀如来ね、あるけれども、あそこで言われてるもイエス様ですよっていうような言い方してるわけですよ、ね、でよく言われますね、もう完全に、この悟った人ですよね。そしてその人が悟ってくれたからですね。でその人に願いを立てれば、自分がやったことじゃないんだけれども極楽に行くということでいいのかな。ちょっと僕も間違ってるごめんなさい。だから他の仏教で自分の修行によって涅槃に行く、解脱するというところから、もうやってくださった方がいて、その人により頼むということで天国に行けるよっていう、ね、だからそれを使ってイエス様を紹介するっていうですね。でこういうことをパウロは今ここでやってるんですよ。パウロは、いやもう仏教は全部偶像でうーとかで、それやったら終わり。そうじゃないし、事実、難しい言葉でこれね、一般啓示と言います。つまり聖書以外のところで神はご自分を表しておられるっていう意味です。一般恩寵と見ますが、聖書、キリストの救いにある恵み以外のところでも本当に神から恵みを受けているっていうことを、その普通の何ていうの、自然の中だとか芸術とか、その中宗教とかの中でもそういうものを見ることができるよっていう意味でこう使ってるんですね。でこれパウロが話してる。でここまでが、語ったことで、この神について話し、人について話し、神と人との関わりについて話した後で、次に悔い改めを呼びかけるんですよ。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありませんということで、このように天と地を作られた方の、その人によって、この方によって作られたものなのに、なんでその神を木や石で作ったものとする、これが論理的におかしいでしょっていうことを話しているわけなんです。イザヤ書の44章にですね、非常にわかりやすい話があります。同じ木を使ってですね、いいですか、その木の一部を使って、この、なんだっけ、この、像を作るわけだ、なんかの偶像ね。そして、残った木でね、寒いから焚き木にしてんだよ。あー寒くてあったけえなーとかって言ってる、同じ木なのにこっちの木に対しては、おお私の神様ってこう言っているっていう。でこれをね、上手に神様がイザヤを通して話しておられますが、 非常に、滑稽なことなんですよね。で、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますと。無知の時代っていうのは、つまりイエス様が来られる前までの時代のことを言っていて、イエス様が来られる前まではこれが明確に分かっていなかったから、それを神様は寛容を持って見ておられたということです。ローマの3章にもこう言ってあり、こう書いてあります。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃して来られたのですということで、イエス様の時代の、イエス様が来られる時までは神様を待っておられたんです。でもう今は蘇られたんです、イエス様。なので30節、なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義を持ってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお渡りになったのですということで、イエス様よみがえりました。その時以来ですね、すべての人に悔い改めを呼びかけてるんです。イエス様がこう言われました。ヨハネの5章の27節で、また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきますということで、神は一人一人をよみがえらせて、そして一人一人の行いに従って裁かれるよと、悔い改めてこの方に救いを求めたかそうでないかで裁かれていくよと。そしてそのよみがえりの初歩として、初めとして、第一としてイエス様がをよみがえらせてくださったのと。でこの方が外国の神ではなく神の御子であると、独り子であるということで、全ての人に関わってくるわけですね。全ての人が神の子孫だから。そしてこの方に裁、そのか、この方が裁かれるわけであって、イエスの名による救いのみがこの世界に与えしか与えられてないんだということなんですね。でこれが勇気いることです。だいたい私たちは空気みたいに信じているのはこの世の中ですよ。私たちって言ってもこの世の中で、社会で、多元主義と言いますが、仏教は仏教の熱心さの中で救われて、イスラム教はイスラム教の熱心さの中で救われて、それぞれの宗教を尊ばなければいけませんとこう言ってですね、それぞれに救いの道がありますよってこうやって教えるわけですよ。でこれは社会的なルールとしてはもちろんそうです。私たちはなんですか、仏教徒の人を見て偶像礼拝者だって言って殺さないですよね。殺してはいけません。神の形に作られた、神に愛されている人を殺すんじゃなくて死んでくださったんですよ、私たちの神様、イエス様はですね。そのことを伝えていくわけですよね。けれどもその人が救われるかっつったらそうじゃないですよね。なぜかっつったら、神様が一人の人を定められたと、つまりイエスが、イエス様も定められたんだと、こう言った時から32節で、死者の復活のことを聞くとある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼の中から出ていった。2つの、この反応がありました。1つは嘲笑うです。でユダヤ人たちは、このテサロニケで覚えてますよね、ユダヤ人たちは妬んだんですよね、つまずいたんですですね、怒ったんですですか。でもギリシャ人、アテネ人たちはバケじゃねえのって感じで、愚かだと思ったんです。でこの福音の反応面白いですよね。こいつらバカだって変、もう何言って、ああもうなんかね、ああもうなんかもうな、あやばいな、かわいそうにって、こんな感じですよね、そう思った。でもう一つがですね、興味深いのは、そのことについてはもう一度聞くことにしようってねこれもよく聞きませんか。ああいいお話でしたって、また考えとき、考えときます いつなんだよそのまたはって。で、ずっと後で出てくるんですね。パウロがね、カイサリアでね、この牢屋に入れられて、そこに総督でフェリックスっていう人がいたんですけども、彼とっても興味持っててね、いろいろ聞くんですけれども、パウロがね、正義と節制と来るべき裁きについて論じて、やっぱりこう裁きを論じたんだよ。そしたらね、恐ろしくなって、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにする。でその折が来る前に彼は罷免されて、違う人が総督になりましたですね。引き延ばしたんですよ。残念ですが、多くのこのアテネの人たちはもうここでダメだったんです。パウロが出ていきました。でもゼロではなかったんです。見てください、34節で、ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。素晴らしいですね。アレオパゴスの評議会って話をさっきしましたが、その中の一人ディオヌシオさんが信仰を持ったんですね。そしてダマリスという女性ですね、おそらく貴婦人だったでしょう。でその人も入ったんです。でおそらくアテネでは教会という教会が作られなかったんじゃないかなと感じます。その後の使徒の働きを読んでて、この教会が出てこない、手紙の中にも出てこない。けれども個々人はですね、こうやって、救われたんですね。なので、午前中と合わせてですね、このことを思ってください。自分の置かれているところで精一杯伝道したんですよ。そして自分の置かれていることを卑下しないでください。私はこんな職場にいる、私はこんな家庭だ、私はこんな過去を持っている、ああって言わないでください。その中に立てられているんですね。そしてあとは、いやあの人にはもう近づくことはできない、この人は違う、みんなあると思います。あるいはこんな大それたことはできない。けれども相手の土壌に入ってって、そして相手のことをよく知って、何を求めているかっていうのを知ってですよ。でその時に普通に教会で聞いているような用語とかその考えとかとはもうあまりにもかけ離れていると思っても、実はよく見ると神様がそこにおられるって分かることがあります。そしてそれに基づいて話していくんです。もしかしたら信じるかもしれない。このパウロをして、非常に知識のあったパウロをして、ほとんどもう数人の人だけ、おそらくは、でも数人の人が救われたんですですね。で私たちがそういうふうに使わされている、証を立てるように言われているということなんですね。今思い出しますけれども、韓国にいた時にですね、そこに宣教師がいるんですけども、アメリカ人の宣教師ですね、白人だからね、興味を持ってなんかいきなり英語で話しかけてきた人がいるんですね、電車の中で。どこにこれから行くのって、 Where are you going? って言ったらね、To heaven って言ったらね、天国って言ってさ話のきっかけですよね。話のきっかけですね。話のきっかけ、どうか接点を持ってしもべになってください。すべての人を獲得するためです。お祈りしましょう。はい、それではお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロの努力を見ることができました。そして何とかして届きたいと願ってました。あまりにも遠くの世界に生きている人たちだったんですけれども、それでも何とかして、そこから何とかして真の神様、そして人間がどこから来たのか、そして神と人間は近いんだということを、これを話しました。エピクロス派の人たちもストア派の人たちも、神なんてなんかずっと遠くにいるっていうか、なんちゅうかこう、エピクロスの人そう思ってましたけども、すぐ近くにいるんだということを教え、だからこそこの虚しい偶像から離れて誠の神に立ち返ることを教えてくださいました。主よ、どうか私たちにも知恵を与えてくださり、 私たちも大胆になることができて、そしてこの発想とかいろんなもの、これも本当に、あなたによって与えられて、そして今まで全然届けることができない人に伝えていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。どうか今週も宣教者として一人一人を使わせてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。アーメン。